クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第163回です。アイスブレイクなんですけど、コロナのまあ感染が東京都で100人超えということで、まあやばいんですけど、コロナ感染止まらぬ新宿歌舞伎町、区長はすがる思いで大物ホストの携帯を鳴らしたっていうですね、毎日新聞の記事があってですね、この記事を読んだんですけど、非常に面白いというかですね、感銘を受けた記事でした。というのもですね、ホスト経営者のですね、手塚真希さんという方がいて、ホストとかキャバとかですね、あと美容室かなとか、その辺もろもろ歌舞伎町で20店舗ぐらいを経営している方で、その方がですね、新宿区の住吉区長という方と対談をするということが描かれていてですね、そのあたりのことが取材されてるんですよね。賛否両論あるのかもしれないんですけど、まあ、実際その歌舞伎町でですね、感染者の陽性の方がですね、増えてるっていう、まあ、状況は変わりないという感じではありますけど、まあ、実際この吉住区長がですね、電話をしてこの手塚真希さんという方に、でそこからですね、新宿区の歌舞伎町のですね、いわゆる水商売やってる方々との、まあ、会談みたいなことが行われて、経営者がですね、こぞって PCR 検査を、従業員のメンバーとかにさせようっていう動きになって、できるだけみんなで一丸となって感染症対策をやろうというふうに、まあ、舵を切れたっていうのが、この対談のがきっかけだったみたいなので、すごく良かったなっていうふうには思いました。本日の配信テーマなんですけど、新しい未知との遭遇を計画していますかという話をしたいと思います。スティーブン・スピルバーグ監督のですね、同名のまあ作品があって、未知との遭遇というやつですね。この未知との遭遇ってやつは、UFO とか宇宙人と遭遇するみたいなお話なんですけど、まあ、この宇宙人とかですね、UFO とかって聞くと、まあ、私も子供の頃ですね、非常にこの UFO とか宇宙人とかすごい、こういうネタ好きだったんですけど、まあ、このようなですね、まあ、未知との遭遇っていうとですね、まあ、二つの感情があるかなと思っていて、まあ、ワクワクとですね、こう、怖いというかですね、先が見えないみたいな、そういう、ちょっと、まあ、心配な部分と、楽しいっていう感覚と、この両方が、ちょっとないまぜになったような、複雑な感情というか、まあ、そんな感じのイメージがありますと。そもそもですね、人間の生活みたいなのをこう考えてみるとですね、結構その人間という生き物はなんか刺激を求める欲求っていうのが本源的に備わってるんじゃないかなっていうふうに思ったりします。例えばですね、文化的なものですね、映画とか音楽とか漫画とかですね、何かまあその、まあ、いわゆる文化的なものと言われてるやつはですね、基本的にこう刺激的なものが多かったりもするので、そういう刺激をも、なんていうんですかね、自分がこう欲してる。で、そういうものを非日常に接することによってですね、満足するみたいな側面があるんじゃないかなと思います。また旅行とか観光とかもそうですよね。自分が行ったことのない国に行ってみたり、また行ったことのない場所に行ってみたり、また行ったことのない都市に行ってですね、こういうものがあるんだっていうことを知るっていうことで喜びを感じるみたいな感じですね。まあこれもまあある意味未知との遭遇と言えるんじゃないかなと思います。あと宴会とかもそうですよね。飲み会とか、みんなでこう飲みや歌や大騒ぎするみたいな、そういうものもですね、刺激と言えるという感じです。またいろんな人たちと飲んだりすることによって、知らない人と仲良くなったりとか、未知との遭遇があるみたいな、そんな感じですね。よくよく考えたらですね、この辺全部、このコロナ禍によってですね、ちょっと制限された、もしくはまだ未だにですね、制限されているものっていう感じですよね。なので結構コロナ禍によって、直接的にはできなくなってるみたいなものが、多いなっていうふうに思ったりもします。ただ、裏を返せばですね、まあ、いわゆるビフォーコロナというか、コロナ以前にの時はですね、こういうまあ刺激的なものっていうのが非常にこう氾濫してたとも言えるんじゃないかなというふうに思います。この辺のことをちょっと振り返って自分が感じたことをお話しするんですけど、まあ歴史的にですね、人間って結構その無計画から計画性をこう得てきたみたいな、そういう側面あるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。食べるものが なかった、もしくはその、明日食うものに困るみたいなところからですね、まあ、毎月お決まったお給料をもらえるみたいな世界観にこう移行してきてるわけですよね。まあ、すごい長い時間かけてそういう風になってきてるわけですけど、まあ、昔の縄文時代とか、まあ、いわゆるこう狩りとかを暮らして、してた時なんかはですね、まあ、計画性とかいうものはそもそもこうなかったわけで、まあ、今日狩りができたら、食えるし、狩りができなければ食えないみたいな、で、農耕になってようやくその計画性みたいなのがちょっとずつ出てくるわけですよね。で、まあ徐々にそういうふうにこう、計画できるようになるというような側面があります。なので、無計画から計画性みたいなのにシフトしていくっていうのが人類の歴史だったんじゃないかなとも言えるという感じです。現代文明は先ほども言ったようにその刺激を求めるみたいなところで、実際にその文化的なものとか、まあ旅行とか宴会とかそういったもので、そういう刺激をですね、まあ、できれば無計画に今までは得てたものをですね、それが、できるだけ計画的に摂取するみたいな側面があるのかなと思っていて、まあ、それがですね、この動的なものと静的なもの、動いているものと静かなものというか動かないものっていう感じで、分けられると思うんですけど、まあ、どちらかというとそういう、まあ、動的なものも静的なものも両方ともですね、計画的に摂取していくみたいな、健全に摂取していくみたいなやり方っていうのが、現代文明の本質的な部分なのかなっていうふうにも思ったりします。第118回の配信でですね、計画的偶発性理論っていうものを紹介したんですけど、まあ、この考え方もちょっと似ているところがあってですね、まあ、要はキャリアはですね、偶然の産物で、なかなかその計画的にですね、作り込むっていうことは難しいと。で、ただし、その偶然をですね、が発生するようにですね、いい偶然が発生するように、計画的に設計しようみたいな、そういう考え方のことですね。で、この辺、だから、まあ、偶発的なものをですね、起こすために、なんか、よりそういう設計をしていくみたいな、そういう計画をしていくみたいな、ちょっと狙っていくみたいな、なんか、そんなような感じですかね。で、それがまあ、現代文明には結構あるのかなと思っていて、で、こういうことを考えていくと、アフターコロナのがどうなっていくか、みたいなことに思いを馳せるんですけど、まあ、これまで、こう、激しいもの、動からですね、静かなもの、静にですね、移行していくというようなとこ、側面はどうしても出てくるかなと思います。うちの嫁ちゃんにですね、この、ウィズコロナというかですね、コロナ禍のこの自粛の中で、なんか変わったことあったみたいなことを聞いてみたらですね、引きこもりになったっていうことを言ってて、まあ、うちの嫁ちゃんは以前の配信でもよく言ってたんですけど、ライブがすごく好きでですね、しょっちゅう全国各地飛び回ってて売れっ子芸人みたいな感じだったんですけど、まあ、当然そのライブハウスでのライブができなくなっちゃって、まだできてないという状況なので、引きこもりになっているということで、オンラインライブ楽しんだりとかですね、まあ、デジタルコンテンツに勤しんだりとかっていうことで、まあ、そういう引きこもり的な、まあ、オンラインにやっぱ寄っていくっていうような流れは、これからも強くなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。で、一方でですね、ただ単にその動から静になっていくっていうよりは、まあ、新しいその動のあり方みたいなものを模索していくっていうのも、まあ、このニューノーマルとかニューノームとかって言われてますけど、そういった流れの中で必ず出てくるんじゃないかなと思います。冒頭の方に言ったんですけど、やっぱ人間ってどうしてもその刺激を求める欲求みたいなのが本源的にあるような気がしているので、やはりそのずーっと引きこもってですね、静の静かなこう動かないっていう状況のままで過ごしていくっていうのは多分不可能なんですよね。なので何かその動的な部分というか、そういったもので、かつ感染のリスクが低いとか、そういう新しい、まあ、生活様式に沿ったようなですね、道のあり方っていうのをですね、これから模索していく形になっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。私にとってのですね、新しい未知との遭遇って何なのかっていう、聞いてる皆さんにとってもですね、自分がその、このコロナによってですね、新しい未知との遭遇って何かあったかなっていうのを、ちょっと問いかけてみたいんですよね。で、この問いに対していろいろ考えていくとですね、何か新しい気づきが生まれるんじゃないかなっていうふうにも思っていて、まあ、私のことを振り返ってみるとですね、もともと年初から書道をやり始めたりとか、まあ、飲み会なんかはもうオンライン飲み会に切り替わったりとか、あとその飲み会をやる人たちがですね、結構変わってきたりとか、 所属しているコミュニティが変わってきたりとか、まあ、いろんなその変化がやっぱりあるんですよね。で、そういう、まあ、あと動的な部分と性的な部分ってやっぱあって、その動的な部分とか、新しい動的な部分のあり方みたいなのがですね、どういったものなのかっていうことを考えると、自分のなんか価値観みたいなものがなんとなく炙り出されるような気がしていて、ちょっと新しい、まあ、新鮮な、なんていうんですかね、気づきを得られるんじゃないかなっていうふうに思っています。第163回の配信は以上です。
ご意見ご感想などあれば、ツイッターアカウント T ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。